鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
はい、皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さてこの1週間ついにバイデン大統領が誕生したりと、はい、いろいろありましたけれども、今日はですね日経平均30年以上ぶりの高値で引けたということで、なんかいいムードなのかななんて思っちゃうんですが、
この前ね、高値つけた時僕ら生まれてなかったからね、
はい、
目がめっちゃ笑ってんやん。
さすがにそらないでしょ。
はい、私ギリギリ生まれて
生まれてないよね、新井さんね。
そうですね、ちょっと私まだ生まれてなかったかもしれない。はい、
じゃあそんな感じ。目を合わせて、ね、指だけでそうだよね
って。見込みさんもちょっとベテランだったような気がするんだけどなっていう感じですね。
お、まあ、実は僕その頃ねちゃんとつけてたからね、はい、ちゃんとね。
そうですか。
そういう小学生だった。
しっかりの大人でしたね。あ、小学生。
小学生だよ俺。
すごいな。
ちゃんと書いてたよね。
でももしかしたら今のようなこんな世の中でこう、相場がねいろいろこう楽しい相場になったりというふうに見えているので。小学生がそうやってチャートをつけ始めたりっていう、そういう子もいるんですかね。
絶対ないでしょ。絶対チャートとかつけてるやついないでしょ。今昔は見れなかったからつけてただけで、だから今はもうテクニカルで練習というか、その毎日つけることによって、その、勉強して頭で叩き込む人ぐらいな話で、あとポチってさ、そのサイト見たらさ
一瞬で出ますもんね。
昔だってさ、ね、日経平均株価ってさ1日1回しか発表してなかったよね。
ちょっとすげえ前、すげえ前です。そうそうそう。
らしい。
そう。あと、指定銘柄が寄りつかない。次の、銘柄が始まんねえとかさ。いろいろあったのっていう、ね。
全然分かってないけど、ね。
でそれってバブルぐらいの時じゃないですか、確かに。
かもしれないね。
江守さんもその時は体感してない。
いや、もう全然生きてますよ。
うん、まあ、どっちかっていうと株の人じゃないから、
もともと
畑が。
そうそうそうそう。
商社マン時代ですね。ね、
全然株価なんて見てなかったよね。
今からどんな相場になっていくのか、
ね
ね、これでさらに更新していくのか、それともまた30年後に高値というふうになるのか気になるんですけどね。
ねだ、まあでも実際その頃よりはね業績いいからな、多分な今ぐらいどうかいいんだろうな。で、まあ、でもまあ日本はね2018年の3月期が一番良かったわけだから、ね、その半分ぐらいだからね今ね。
さあでその業績をまあ、見るのが決算発表ということですが、決算発表を前に、まあ、今日のこの高値で、こう値段がねだいぶ皆さん織り込んでしまったのか、これが続いていくのかというところなんですけれども、
そうだな、まあ、それを冒頭でやるとすると半分予告編になるんですけど、まあ、やっぱり今日の上げっていうのは、まあ、決算期待はあるだろうね。まあ、ハイテク部分っていうのは米国は納得できなかった部分があったかもしれないですけど、日本はまあ期待してもいいっていうレベルなのかなとか、思いながら、まあ、その辺詳しくはね、後ほど、
マーケットアカデミアのコーナーで、気になるセクターなども少し教えていただければなと思います。この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて坂本さん、オープニングから引き続きですけれども、好調なのかどうなのか続くのかっていうところですね。
そうですね、まあ、短期的に見ると決算期待っていうのは乗ってくるのかなっていう、まあね、ハイテクのパーツを含めた、まあ、決算っていいだろうと思われてますから、まあ、コメントにも、ね、日本電産の決算の話が、ね、書かれていたりするんですけど、そうですね、まあ、ただハイテクの決算っていうのは、まあ、個人投資家の予想通りにならないことが多すぎるんですよね。
と言いますと、
うん、というと、まあ、僕もまあ機関投資家にもいたんですけど、これまあいつも言う話だけど誰もしないから僕だけしてんだけど、じゃあこれはあのスタンダードじゃないのかって、いやそんなことなくて、その中を知らないからみんな言ってないだけでっていうところで、まあ、機関投資家と個人投資家両方経験した、まあ、僕としてのこの半導体セクターの話をね、はい、すると、あのとりあえずあの証券会社のアナリストとかの半導体のアナリストはものすごい、まあ、詳しいんですよ、うん、まあ、元ハイテク企業におりましたみたいな人はトップアナリストだったりしますし、
内部の事情も知ってる方なんですね。
そうだし、その超早耳なんですよ。でその情報を、まあ、機関投資家でこう下ろしますよというと、まあ、彼らはそれ見て、まあ、その先回りできるわけですよ。で個人投資家は実際何かというと、まあ、いろんなメディアとかで半導体が足りませんとかね、うん、5G ですとか、あ、まあ、そういうその在宅ワークですとかで、半導体の必要な個数が増えてるんですよとかね、まあ、そういう話になってですね、お半導体関連すげえとか、やっぱこれは DX に結びつけて考えなければいけないよねみたいな話をまあするんですけど、はい、いや遅えよっていう、その半導体銘柄いいなと思って決算またぎして超やられた人ってめちゃくちゃいると思うし、まあ、懲りずにずっとやってる人もいるかなと思うんですけど、まあなんだろうね、2年ぐらい前のその19の大日本スクリーンみたいな、全然これダメでしょと思った銘柄めっちゃ上がったりとか、するんですよ。
その時はなぜ上がったんですか、
ね、それはもう先が見えてたんじゃない、あのアナリストとかね、機関投資家にはね、まあ、それで実際のところ確かに業績良かったんで、だからそこの部分の個人投資家知り得ない情報を結構その半導体に関しては機関投資家知ってんだよね。まあ、個別の話とかも聞きに行ったりもしますし、だからそれは個人投資家できないからどうしても遅れるんですよね。だこのラグってまあ不公平だろうと、まあ、僕は思ってますよ、思ってるけども、それは現実だから仕方ないし、まあ、僕は、個人投資家がワンワンのミーティングしてくださいって言ったら、まあ、まず大企業やってくれないから、まあ、そこは格差があるから、まあ、最低でもその含まれならないように、あの機関投資家のそのミーティング、会社とのミーティングがワンオンワンじゃなくて、複数社とその会社でやるべきだという話を一人でしてるんですけど、まあ、誰も賛同してくれないというか、まあ、それは仲を知らない人が多いからねというところで、もう僕はそういうのを何とかしたくて、まあ、ログミーファイナンスのエヴァンジェリストになって、で、中から変えていこうぜみたいな話をしてるんですけど、全然あの何も1年半やるけど何も進んでないなというところで、まあ、その IR の仕事はまあしてるんですけど、まあ、その中でもちょっと変化がついたような、まあ、ちょっと楽しい IR をちゃんとねやるとかね、いろいろやってるんですけど、なかなかね草の根活動で、うまくいかないけど、考え方としてはすごくいいと思うんですよね。その機関投資家と個人投資家の情報格差を埋めるために、ワンワンをすんなというのはすごくいい、話だと思うんだけど、まあ、すんなっていうとあれだから複数社で受けるとか、だからそういうところからその格差を縮めていくとか、あとは、まあ、機関投資家のですね、ミーティングとか決算発表の説明会に個人投資家入れないこともね、たくさんあるし、まあ、その資料が上がったとしても Q&A とかカットされているとかね、まあ、だいぶ最近増えてきてはいますけど、まだやっぱカットされるところが多いので、あ、その辺も変えていかないとなというのがあって、まあ、そこの、まあ、開示状況がどうかというよりは、そのものすごいその調べてる人たちがその先端の部分めちゃ詳しいとおり、いろんな会社から情報を仕入れている、アナリストっていうの情報はやっぱり個人まで届かないんだよね。で、そのアナリストレポートも機関投資家限りとかいうのが打ってあるんですよ。だから、例えば大手日経証券の口座を開いていて全部のレポートが見れるんだろうなと思うけど、書いてる人が違ったりするからね。機関用に書いてる人とか、
あ、そこはもう全く別物として、
そう、
それはね、そうだ
よ
ね、
そうです
ね、プロ向けとプロ向けというか、もうね、
そう、個人投資家の、個人投資家舐められてるんだよね、そういう意味ではね。
でもじゃあ個人投資家の方がよりこうできるだけ先端の情報を手にするにはどうしたらいいんですか。
いや、俺半導体の投資ってだからそういうもんだと思って投資するしかないと思うよ。だからあの案外業績が出てもぶっ下がりました上みたいなのはもうしょうがないんでと思うしかないよね。
どういう、こう運用の仕方が一番そこの、その 状況環境の中でこう、うん、利益を出せるんですか、うん、
まあ、長期投資をするとか、まあ、あとはこのコメントあるけど、うん、ディーラーも価格見るって書いてるけど、まあ、それも後追いの可能性あるよね。設備投資は今後どうなるかでパーツメーカーが変わってくるわけだから、うんうん、だからその辺もあるし、だからまあ大きなボトムを見つけてずっと持ってるっていうのが一番いいけど、うん、なかなかそうするとさ資金効率悪いとかいう話になるじゃないですか、はい、うん、だからそれも難しいなっていうところなので、まあ半導体っていうのは、まあ、情報は遅れてますよというのを認識して、期待をするというか投資をするというのが、まあ一つのねやり方なんじゃないかなと僕は思うんですよ、うん。
半導体ってただこれからまあ確実に伸びていくから、うん、こう長い目で持っていてもそこまでこう損はしなそうと思っていいんですか。
そこは短期的に買われすぎてしまっている可能性があるんで、新井君という話で短期的にやっぱり上昇してしまった場合は、うん、まあ、そこの、まあ、穴埋めというか、もっと期待している人がいたとしたら、うん、あ、この業績すごい下で買っている人、前から買っている人はいいなと思うけど、ドタ金で買った人はダメだってなるから、その評価っての変わるし、あとはやっぱり株価っていうのは1、2期先の業績を織り込んで動くというものなので、うん、先行きがちょっとでもね、自分たちが思っているのが変化した場合はやっぱりそこの、まあ、裁きを受けるって言い方は悪いですけど、まあ、帰りは縮まっていくんですね、うん、
これ今なんかニュースで半導体足りない分をドイツ、うん、アメリカ、日本が台湾の企業に、うん、まあ、依頼しているという話もありますけど、そうです
ね、
まあ、
基本はまあ作るのは結構台湾の企業ね、多いんですけど、まあそうですね、その数字見るとまあ今んとこ、まあまあ、この僕の感覚ではその今の上げっても織り込まれてるんじゃないかなと思うし、うん、あとはそう、ね、超ハイテクの先端じゃないですけど、まあ、米国株のハイテクも、まあ、反応としては決算が売られる銘柄ありましたから、うん、だからそう考えるとなかなかね、うん、半導体強気でそのまま日経平均踏み上げっていうストーリーは描きにくいかなと、まあ、ただ、うん、3期の決算がどうなのかと考えると、まあある程度はねいいんじゃないかなと思ってます。輸出、まあ、内需もね、理由としては、うん、まあ悪すぎた2期が、だからその2期と3期の費用、まあ、比べるというのは、まあ、結構よく見えるのかなと思うし、でも前年2級と、まあ、今期の2級、ないし、まあ、前年3級と今期の3級比べると、結構な減益幅だねってなるので、まあ、それを、まあ、2級から3級で回復してるんだったらよしと見るのかというところなんですけど、まあでも今のね、日経平均のバリエーションを考えると相当情報修正がない限り説明つかんでしょうと。で、来年の業績予想も、まあ、5月の半ばまで出揃うんですけど、この時に仮に円高だったとしたらまた弱気だよねと。で、まあ日本はもともとそもそもの話なんですけど、まあ業績の回復は欧米より遅いんですよ。で、理由としてはもう人が切れない。まあ解雇についてのかなり高いハードルが、まあ切ってもいいんだけど、まああるとされているということと、あとはまあパーツメーカーが多いから、やっぱり製品出ないと実際そこの部分が盛り上がってこないと、いうところが、日本っていうのは1、2期先、1、2期遅れてしまう、欧米に比べて回復が。まあそこは日本の特に外需のその構造なのかなと。まあ内需は人切れないからブーストがかからんというのがね、あると、いうところだと思います。だからコメントにもある通りですね、はい、まあ個人投資家は分かる、ね、分野で投資すればいいと、まあ、これはやっぱり小型株だし、まあ真摯に、ね、IR も対応してくれるし、あとは、まあ、B2C のところですね、うん、そこはまあ自分で行って感覚をつかむとか、ね、できるかなと、思うんですよね。まあ、2級の決算、あ、すみません、3級の決算の2月決算のまとめはね、まあ、昨日ちょっとツイッターに書きましたけど、うん、そうだな、思いのほか小売りがやっぱりその外食じゃないところは強かったな、ただスーパーとか、相変わらずホームセンター強かったなと、収益がちょっと一変しているなと、あと EC のところも悪くないよねというところは、まあ、このまま続くんであれば今の低い PR の修正というのは来期あるんじゃないかなというところです。
じゃあ例えばアメリカでパソコンがとても売れた時がありました、うんうん、期がありました、うん、そしたら2期、1期2期後に それにつられて日本もちゃんと上がるんですか？
そうね、日本はそのパソコンのパーツを作ってますかっていうと、まあ作ってなくはないけど、うん、まあその程度でまあ半導体、スマホとかそっちかなとは思うんですけど、はい、まあ製品が売れてから盛り上がるのと、はい、あとは自動車とか結構でかい耐久消費財だから、景気が良くなったり賃金が上がっていくとめっちゃ買われるんですよ。うん、だから日本のその業績のピークは2018年3月期なんですよ。あれはトランプさんの減税とか、あとは、昔リーマンショックの時に、昔々の話だけど、自動車を、買い替えたいと、思った人の買い控えがずっと薄く乗ってきたんだよ。うん、で、まあ、雇用も良かったし賃金も良かったしという状況なので、そしたら車買おうとなるじゃん。そうすると在庫がなくなって日本車メーカーの車がむっちゃ売れるんだわっていう話になるわけですよ。だからやっぱ遅れるんだよねって話はそこ、うん、だその遅れて米国は一応まだ、今期、僕米国今期だけど最高益予想になってる、はい、なってるんだけど、あ、そうだね、なってるんだけど、まあまあその通りに仮になったとしたらね、はい、まあ今の株価っていうのはまあ、この高値抜けてもいいよねっていう話に説明は一応つくし、日本はつかないでしょうと、ここの差をどう見るかっていうのがポイントかな。だから 2,3 期先にしか日本は回復できないと思ってるから、最高益特に、なのでそこを放置して日本株って買えるの、っていうのがちょっと個人的には、まあ、業績と需給見てその株式に投入する量を調節している自分としては、まあ、今だから少ないんだけど投入してるのは、まあなんだかなという、
要注意
というか、まあちょっとは当然入れてもいいんだけど、全額入れて勝負やバブルやみたいなのはできないなと。だからまあそのね、金融財政出てるから、まあそれで、金融財政出てるから、株価って安定してるんだよねと思ってる人はいるかもしれないですけど、それで業績が伴っていればもう全力でいいでしょうと、言うんだけど、なかなかそうはならないよねというのが今の相場というのを、まあ、毎週ね、毎週か各週か分かんないけど同じこと言ってますけど、はい、でもここは頭に入れておかなきゃいけないし、ちょうどね、1ヶ月後にはもう3級の決算が出揃いますので、3月の、なのでそこの3月決算の分が出るので、皆さんにですね、そこはフィードバックしたいと思います。まあ情報修正もある程度のものになるかなと思ってるんですけど、まあこれがバカバカ情報修正が出だすと、まあ、一旦ポジティブなのかなと思うし、まあそれ見ながらそのインデックスの利益を見て、いまいちだなとかいけてるかなというのを判断して、まあ、また投入量を変えていけばいいんじゃないかなと思いますけどね、
はい、うん、さあそして売買動向、
そうですね、資料は後半にしちゃおうかな、結構押してますので、まあ、はい、そう、後半では、まあ、いつものこの投資家別売買動向の部分が月1のも更新されてますし、あと、まあ、前振りとしましては個人投資家うまいんじゃないかと、っていうのは高値で掴んでねえぞというですね、統計が、出ておりますので、その辺をね、少し確認できたらと思いますと。
皆さん賢く運用されてるんでしょうか、
ね、はい、そうですね、はい、
以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日も資料をご用意いただいていますが、
うんうん、
今日は見たことのない資料ですね。
見たことはないというかそんな大したあれじゃないですけど、
ね、あれさんが見たことないだけ、
はい、私が見たことない、
まあ、人のやつを持ってきたやつばっかりなんですけどね。まあ、アメリカが今ねちょうどこうなんていうんですかね、うん、バイデン大統領に代わって、うん、まあ、いよいよどうなるのかっていう状況でですね、はい、まあ、先日バイデンさんも 1.9 兆ドルでしたっけ、うん、一応その財政出動というか経済対策をしたいという話まで今来てる、うん、まあ、これからまあその中身をね上下院でやって実際にそうなるのかどうか確認していくっていう作業がねこれから出てくるんですけど、うん、まあ、一応あの1枚目はですねこれあのロイターがですね行ってる調査なんですよ。やっぱりこういうのはね海外のねこういうメディアがね強いので、まあこういうのをやった時にはですね一応見るようにはしてるんですけどね、まあこれは当然あのこういったのを撮ってる人しかちょっと入手できないんですが一応持ってきちゃったんですけどね、あのまあ今回のその財政出動、まあ、あのどういうそのインパクトがあるのかってことでですね、まあ、これ見ていくとですねやっぱりその経済に対するいい影響があるというふうに思っている方がですねやっぱり 91% ぐらいいるということでですね、まあ、かなり期待感があるねということですよ、うん、まあ、簡単に言うとですね、ですから、まあ、1.9 兆ドル一応ある前提で今市場が走ってるんだと思うんですけど、やっぱりいろんな話聞いてるとそれはもうそこまで絶対無理だと、うん、あのまあ、上院で、ね、あの共和党と民主党が、まあ、ちょうど今議席的には半分半分になってますんでね、まあ、ちょっとずれちゃうとねあの通らない可能性もあるっていうんで、まあ、1.4 兆ドルぐらいになっちゃうんじゃないかとかねそんな話もあるみたいですけどね、うん、まあ、いずれにしてもやっぱり ある程度こういった経済対策っていうのは、まあ、すごく市場は、まあ、好む材料なんでね、うんうん、まあ、やっぱりすごく注目されているということで期待感が今非常に高いという調査が一応出てます。じゃあ一方ですね2ページ目なんですが、まあ、コロナ前の状況、まあ、アメリカの経済がですねコロナ前の状況に、なるにはあとどこくらいかかりそうですかねというふうにまあ質問したらですねいやいや半分あ半年以内にあこ年内か年内に、そうなるとコロナ前の状況になりますよという人が、まあ、約6割、まあ、59% の人がそう言ってると、まあ、結構これはね強気じゃないですか。
多いですよね、
うん、年内かなということですよね、まあ、そんなに簡単に戻るかなと思うんですけどね、まあ、雇用の数字とか見てるとねもう全然話にならない状況になってますから、うん、ちょっと心配されるのはやっぱり、ね、雇用がまあ、回復してないんで今また給付金の話出てますけどねアメリカでは、うん、まあ、それどんくらい持つか分かんないですけど雇用がそんなに戻ってない中でですね個人消費が維持できるのかっていう話がね、
うん、
まあ、これから多分どっかでですね出てくる可能性があるので今住宅はなんとかね頑張ってるんでね、うん、まだね大丈夫なんですけど、
まあ、給付金で消費支えてるっていう構図もなりますかね。
なりますかもしれないけどね、うん、まあ、それでどこまで持てるかっていうのはねちょっとね心配かなっていうね、うん、ちょっと楽観的かなって感じがね、
はい、
この何だろう、うん、調査からですね見て取れるかなということですね、
うん
うん、で3ページ目がですねこれは何ですかね、
うん、
なんだこの、うん、今年かアメリカのこれはですね、うん、なんだ、うん、何を言いたいのこれはあ、まあ去年、うんうん、去年と同じぐらいの状況になると、
うん、
うん、今年ですね、まあ思ってる、まあ、さっきの質問とちょっと似てますけどね、
うん、
まあ4、まあ、46% の人はまあそうだということですかね、まあ、そうじゃないともっと良くなるという人が 51% いると。
うーん、
本当かなと思うよね。でそれもそのインフレーションを伴って、良くなると、
うん、
いうふうに考えている人が 51% いると。アメリカの経済確かにですねまあ、インフレになる可能性が少し今出てきてる、うん、まあ、これあんまりそのでこの間もビゴさん話してたけど、はい、その良いインフレというかね、
うん、
なるのかどうかっていう議論がやっぱあってですね、
悪いインフレ論が ね
なるとね、いやそうじゃないんじゃないかっていうね、うん、このインフレを伴ってもうシグニフィキャントピックアップってもうかなり良くなりますよってことだからね、これね、うん、細かいなと、インフレを伴ってっていうのは一応こうアンケートで半分ぐらいの人はそう言ってると、
うん、
いうことなんで、まあ、この1枚目2枚目3枚目見ていただくとですね、まあ、かなり楽観的な、見通しが出てます。でこれは56人のですねエコノミストに聞いているということなので、まあ、こういうこと言うとまたね怒られますけど、エコノミストに聞いてますからね、
はい、
そこはご注意いただきたいということですね、
はい、
何を言いたいかってね、はい、分かると思いますけど、
うん、
はい、何を言いたいのか教えていただきたい、
まあ、それ以上は、ね、言えないですから
ね。
まあそういうことなので、まあ、一般市民に聞いてるわけじゃないということと、うん、エコノミストの方っていうのは基本的に銀行か証券会社に勤めてる方がほとんど、まあ、一部はバイサイドっていうですね、まあ、運用会社にいらっしゃる方も多分対象にはなってるかもしれませんけど、まあ、大半がセルサイドの人ですから、まあ、あまり悪い話はしないということですよね、うん、簡単に言うとね。
あまり生活にも直結していないような方たち、う
ん
う
ん、まあ、お金をちゃんともらってる人たちなんで、うん、まあ、あのもちろん外資なんでね、外資というかアメリカ企業なんでね、まあ、あの、まあ、クビになっちゃうリスクもあるんだけれども、基本的にはやっぱりポジティブな話をするのが前提で仕事されてる方のアンケートの答えだっていうことはね、あの一応頭に入れておいてほしいということなんですけどね、うん、まあ、それにしてもちょっと強気すぎるかなって感じですかね、うん、で4ページ目なんですよね。これは何かと言いますと、まあ、あの、まあ、アメリカ その経済状況ですね、まあ、経済政策のこう不透明感がどれぐらいありますかっていうね、そういうインデックスがどうもあるみたいなんですよ、うん、まあ、それをあの示してるんですけれども、まあ、それ自体はですね、あのやっぱりあのこのピンク色の線が一番上にあったところ、うん、まあ、あのいわゆるコロナ一番蔓延してた頃ですね、まあ、これが一番その不透明感が強いですよっていうね状況だったってことなんですけども、今もそんなに実は下がっていないという状況だってことで、どうもいろんなその、まあ、これどういうふうにですね指標を作ってるのかってちょっとなかなかわからないんですけどね、まあ、あの状況がやっぱりあの良くない時には、まあ、数字が上に行くということになってるんですけど、まあ、水準としてはね、まあ、一旦下がってまたちょっと上がってきてるという状況で、やっぱりあの最近のコロナやっぱりこうまた感染が拡大してて、うん、まあ、アメリカもね結構あの今厳しい状況になってますけどね、うん、まあ、一応経済を動かしてますけど、まあ、そういった状況なので、まあ、この数字がねまた高止まりしてるということを、まあ、この指標は言いたいのかなと思いますけどね、うん、でね、今日はちょっと用意してね、あ、先にちょっと次のページ行っちゃおうか、
はい、
次のページがねこれまた面白くてですね、
何ページでしょう、
うん、5ページ目ですね、5
ページですね、はい、
うん、アメリカの大統領が就任した後100日間、まあ、いわゆるハネムーン期間ってやつですかね、うんうん、うん、ハネムーン期間の株価ってどうなんですかということなんですが、まあ、一応基本的にはいいですよっていうのはですね、このチャートからは見て取れるということかなと思いますね、うん、まあ、直近で言うと、まあ、トランプさんですね、5% 上がってましたってことなんですけどね、あとオバマさんなんかはですね、これ第1回目 1期目か 8.4% なんですけど、これはね彼の場合はねもう完全にあの漁夫の利というか一番悪い時に大統領になってるんで、まあ誰がやっても良くなってただろうっていうね、まあ結局あのリーマンショックの翌年ですから、2009年か1月20日からなんで、一番ボトムからスタートしてますから、あのまあいい数字なのは当たり前と。で逆にかわいそうなのはブッシュ大統領でですね、まあクリントンはあの政権であのハイテクバブルがもう弾けてもうめちゃくちゃになった時に大統領になってるんで、まあ、逆に偉い目にやってると。で最後はリーマンショックで終わっちゃったっていうね、うん、もう非常にあの悲惨な
気の毒
でね、うん、な感じでしたけど、まあ、そんなこともあったりしてですね、だからパッと見あのこういうのを見ると、うん、いやいややっぱり100日間いけるんだといいんだというふうになりますから、まあ、どうしてもあの市場ポジティブになりやすいのかなという気は正直します。うん、まあ、ただね、今日ちょっと資料持ってきてないんですけど、以前出したかな、アメリカ の機関投資家がですね、どういうポジション状況になってますかっていうですね、株式のレバレッジの度合いをこう示すですね、指標があるんですね。で、これを見たらですね、この、多分ね、これ過去最大級だと思うんですけど、この数年間でもですね、見たことのないハイレバレッジの状況になってるんですよ。まあ、つまり、まあ、普通現物株だけで投資してると100っていう数字がですねもう120ぐらいになっちゃってるっていうですね、ちょっと見たことない数字になってるんですね。まあ、それ自体はまあ、ワクチンが出てきたとか、まあ、今の状況がもっと改善されるとか、あとバイデン氏がですね財政出動するからもっと良くなるだろうとか、いろんな期待感の中で、多分買ってる人が多いんだと思うんですけど、それにしてもですねちょっとレバレッジがですね過去見たことないぐらいかかっちゃってる状態なので、アメリカについてはあの中身はかなり、まあ、悪いというか良すぎるというか、うん、悪い方に傾きやすい中身にはなっちゃってる、まあ、いわゆるそのポジションの需給ってやつですかね。なのでちょっとそこはですね個人的には気になってますかね。まあ、どんどん、ね、上がってきたんでね、で今ハイテク株にまたお金が入ってるみたいですけどね、まあ、これでいいのかなっていうね、ちょっとそういう気もして、
一転した時が大きい可能性がある、
まあ、ちょうど今週今日あたりが結構 あのアメリカのハイテク企業の決算があるのかな、で、まあ、今週で結構ね、まあ、そういうの見えてくるでしょうけど、それで材料で尽くしになるのかね、いやまだいけるぞって話になるのかね、これによって結構2月相場はですねガラッと変わる可能性もゼロではないのかななんてですね、ちょっと個人的には思ってますけどね。はい、
で続いては、
まあ、これ市場でやっぱりいろんなのを見てるとですね、まあ、これもあのよく6ページ目ね、あの私出すんですけど、やっぱり、まあ、トランプ大統領がずっとやってきた財政出動、まあ、こういうのもあってドル安だドル安だって言ってたんですけど、実は思ったほどドル安になってないですねというのはまず一つありますね。まあ、これはあの赤の四角のところが共和党政権で、青の四角が民主党政権なんですけども、まあ、共和党政権の時はどうしても、ね、これ見ると、まあ、残念ながらというか財政赤字が拡大してドルが下がるというパターンになっているんですよね。まあ、確かにトランプ大統領もまあ少し下がったと、でも思ったほど実は下がってない、オバマ政権の時の方がよっぽどあの水準は低かったんですよね当初はね。ただクリントン政権オバマ政権、まあ、両方と民主党政権で2期やった、2期大統領を務めた政権なんですけども、ここはあの最初はややドル安だったんですが、その後財政収支がですね劇的に改善してですね、まあ、これ景気も良くなったんでね、改善をして結果的にあのドルがすごく上がってるんですよね。で今言われているのは、いやいや今後もバイデン政権もですね財政収支バンバン、財政どんどん出すんで財政収支が悪化してドル安だっていうのがどうもまあ予想らしいんですけども、果たして本当にそうなるかどうかっていうのはちょっとこうなんていうんですかね、まあ、中立からやや懐疑的に見といてもいいのかなという気もちょっとしてます、そこは。まあ、もしあの状況が改善すればね、あの財政も改善するはずなんで、まあ、そうなると思ったほどドル安にはならない可能性があるということはちょっとね頭に入れておきたいなと思ってまして、まあ、そこをちょっとね一応確認するためにこのチャートをですね持ってきたんですけどね。まあ、なかなかあまりこういう見方をする人は為替のアナリストいないんですよね。まあ、これはあのチャートとかねそういうのとちょっと違って、まあ、実際 の, そのアメリカの財政の動きなんで、まあ、それとドルが直結してるのかって言われると、ね、なかなか直ではね直結してないのかもしれないですけど、やっぱりトレンド見るとね非常にやっぱり似てますんでね、まあ、こういったあの対極的なファンダメンタルズっていうのはねやっぱり一応こう頭に入れておいていただきたいなという気はしますけどね。はい、
ここからその100日間どういう動きするんでしょうね。
でもね2月はね結構株アメリカの株はちょっと調整する期間もねある時があるんで ね、ちょっとそこは注意しておいてもいいかもしれないですけどね。
でその100日が過ぎた後もね、また、まあ、そこからが
まあね分かんないよね、大嵐になるかもしれないし ね、もっと良くなってるかもしれないしね。
コメントにもバイデンさんのお手並み拝見というふうに書いてありますが、100日超えてからね本番という見方もあるかもしれない、
ね。まあ、業績とか良くなるのが前提だからね、とりあえずね。
まあね、そうですね。
その前提を超えていかないときついんじゃないっていうのはありますよね。
あとやっぱりその金利がね、実際に本当にどうなるのかっていうのもね。
そう。
あと
積極ですか。実際ね、まあ、民主党が一応取ったと言いながらも上院のね、その、議席数って拮抗してますから、
そうだね、
だからもう極左の、極左って言い方だけど、左にかなり寄っているあの民主党の、ね、上院議員が、札入れない可能性もありますから、これは、日本の場合は、ね、普通、党議拘束あるけど、あっちは基本ないのが前提ですから、だからそうすると決まらん政治になる可能性っていうのはないとは言えないよねっていう、
そうそうそう、
だからある程度、だから一応、主流派は、民主党主流派は、まあ、どっちかというと、まあ、中道の方に寄ってるんですけど、まあ、彼らの方を向かないといけないから、そっぽ向かれたら決まらんよねというのはちょっと政治不安もありますよね。
それでは次のゴールドのお話まで、
ゴールドもね、ちょっとね、やっときますとですね、まあ、あんまり話すこともないんですけどね、意外にこれやっぱりねお金がまだ入ってきてない感じですね。まあ、これスパイダーゴールドトラストというですね、上場投資信託ね、世界最大の保有量があるですね、上場投資信託の保有高なんですけども、先週見るとですね、ちょっとやっぱり減ったんですね、またね、ちょっと増えづらくなってきてるなって感じで、まあ、金相場もね、ちょっと上行ったり下行ったりしてて、結構今狭いレンジでやってましてですね、下が、まあ、1850ドル、上が1875ドルって非常に狭いレンジで動いててですね、これどっちか抜けたらですね、結構動いちゃうなって感じなんですけど、なんとなく嫌な雰囲気もですね、今出てきてて、1850ドル今度割れちゃったら結構下がると思うんですよ。なのでちょっと踏ん張れるかどうかっていうね、ただね金はねあの季節的に2月は高いはずなんですよ。なので、 あんまりねこういうところ売ってもね僕は仕方ないかなと思ってるんですけどね、まあ、だんだんそういうアノマリー的なものもね効かなくなってるのか分かんないですけど、まあ、あとやっぱコロナなんで、まあ、大体2月高いっていうのは1つは1月2月高いっていうのは一つはやっぱり中国がねあの春節とかで買うっていうのがね、まあ、多分裏にあったんだと思うんですけど、まあ、中国他の国に比べればねまだコロナマシだといえ、まあ、お金がどれだけ出てくるのかっていうのもねちょっと不透明だし、まあ、なかなかこう金を支えてくれる人がねちょっと今あの少なくなってるなっていう印象はありますよね。
インドもねなかなかそういった意味では需要戻らなそうです
ね。インドもね結構今コロナも厳しいですしね、まあ、そういう考えるとこの2大金消費国がねやっぱりなかなかこう以前のようにはなってませんのでね、まあ、ここ戻るにはやっぱりコロナがもうかなり沈静化しないとおそらく難しいでしょうね。まあ絶対持っとかなきゃいけないってものではね本来ないですから、まあ、特に宝飾品の場合はね、はい、で彼らの基本的な持ち方っていうのは宝飾品なんで、まあ、そこがちょっと弱いとね、あの厳しいので、まあ、そこはやっぱりコロナ次第のところは、まあ、否めないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。では残りの原油関連の資料については延長配信の方で、ご説明いただきたいと思います。はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは5つトピックご紹介してまいります。1、アメリカ議会襲撃と民主主義の死、日本にもネット検閲と偏向報道の波が来るか。こちらは澤田清春さんの記事です。2つ目、国民の命より開業医の利権、コロナで物言う日本医師会の正体とは。こちらは大村王次郎さんの記事です。3番目、半導体不足で自動車減産、スーパーサイクルに入る半導体関連株の勝ち組は。こちらは加古井俊介さんの記事です。4番目、夜の銀座は時短営業要請をどう受け止めた、最悪に備える美人ママの本音。こちらは日高利美さんの記事です。そしておしまいに5番目、日本を直撃、息切れ倒産という 春の嵐、景気回復で逆に中小が壊滅するわけ。こちらは原明弘さんの記事です。それでは1つ目から触れていきましょう。アメリカ議会襲撃と民主主義の死、日本にもネット検閲と偏向報道の波が来るか、という記事です。
これ澤さんの記事なんですけど、前回お越しいただいた時は僕がですね、はい、あの台風のせいで帰ってこれないというですね。
そうなんですよ、電話出演でしたね。電話出演
あれだったらすごかった ね、
はい、ですね、空港からの電話出演でしたよね。
後ろでピンポンだな
そうだ、ね、はい、
なんですけど、はいはい、まあ、ご迷惑おかけしましたんで、うん、もう一回僕もお会いしてないんで、あのお越しいただけたらなと思ってるんですけど、
ぜひお会いしたいですね。
はい、そうですね、聞いてみましょうかね、予定等をね、はい、はい、というところでございます。で、そうですね、確かにこのね、民主主義の死の話は、まあ、よく、言われているんですけど、まあね、このトランプさんのね、このツイッターのそのアカウントが停止されたという話と、凍結、されたという話も結構問題になりましたし、なんかその外堀は埋まってるなという、いう形なんですけど、どうなんですかね、僕はどっちかというと、まあ、右の方に寄っている方だとは思うんですけど、なんか左の方の発言というのは許されて右の方が許されないというのは日本だけかと思ったけど、そんなことないんですね。海外というか、まあ、米国もそうなのかと思って、おーって思って、日本はこれ超厳しい国だと思ったんですよ、はい、とりあえず、まあ、ヘッドスピーチを含めてですけど、右っぽい、まあね、昔の戦争の話もまあありますから、だから右に対してすごい厳しいから、だから極右政党が日本はないじゃないですか、はい、海外はあるの。でも、まあ、極右政党があれば、まあ、職業政治家としては生きていける、数議席が取れるんじゃないかと思ってるから、誰かやらんかなと思ってるんですけど、まあ、そういう思想を持ってる方も多分いらっしゃるからね、なんですけど、 まあ、海外米国も特にそうなんだなっていう、まあ、これが多分米国は自由だったよねという話は多分あると思うんですね。うん、だからそこが、ちょっとね、規制というか、まあ、いろんな圧力がかかっているっていうのはなんかちょっとアメリカらしくないなと思うし、うん、まあ、トランプさんに対してのその下げ報道といいますかね、はい、いうのがまあ結構続いていたので、まあ、4年間続いたと言ってもおかしくないでしょうね。だからなんか日本と変わらんねみたいなところはあるんですね。ラジオ日記は僕はなんか中立だと思いますけどね、すごいだからたくさん好んで出てるっていうのもあるんですけどね、うん、っていう感じです。
やっぱり襲撃事件、あの、うん、議会の襲撃事件後の IT 大手とかメディアの対応、うん、やっぱりなんとなくですけど、うん、違和感があったように思いますよね。そ
うだからやっぱりもうああやって行動するしかなくなるところまで追い込んだんだろうね、うん、メディアはねっていうとちょっとかっこいい
ちょっと今かっこいいなと思いましたけど、まあ、
う
ん、
そうそうそう、ちょっとこれ言ってみたかったっ自分で、ね、ドキドキしてねあんまりこの思想の発言とか宗教とかもう発言しないようにしてるんですけど、はい、ちょっと言ってみました、はい、
まあ、でもね、肌感で感じるこう思想とは別で、はい、うん、これっていいのかなとか、うん、偏ってるように見えるなとか、うん、 そうなんですね、そういった、ね、感想は持ちますからね、
うん、だから僕はもう沢田さんみたいな論客になりたいとか全然なくて、はいはい、あの相場を伝えたいですみたいな感じなんですけど、うんうん、あのちょっといあんまり性に合わないこと言って、ちょっと手に汗ちょっと手汗出てるんだけどねっていう、はい、あの話なんですけどね、はい、江森さんどうですかこれ、うん、
まあ確かにね、まあ、トランプさんのねツイッターは、まあ、見ててひどいなっていうね、まあ、根拠があるかないかっていうのを、うん、じゃあ普通の、まあ、普通の人じゃないからってなると思うけど、うん、同じ立ち位置だったらそんなの書いてる人なんてもう5万といるし、うん、もうほとんどそうでしょ、
うんうん、
特に一般の人で、まあ、こんなこと言うとまた失礼かもしれないんだけど、うん、あんた誰ですかっていう名前も出さないでっていう人がたくさんいるわけじゃないですか、うん、
いるいる、
うん、まあ、僕らは名前と顔を出してね、うん、まあ、一応できるだけ正確なことを言おうと努力しながらね、うん、まあ、根拠のある話をするんだけども、そうじゃない人が大半でしょ、うん、ツイッター書いてる人、うん、
適当なこと書いてる、
まあ、残念ながらトランプさんは有名で、まあ、ましてその大統領っていうね、うん、立場だからそれダメだよって言われてるだけで、まあ、ちょっとそれはね僕はやりすぎかなっていうね、結構あれで僕も楽しんでたしね、うん、まあ、そんな考え方もあるのかと、うん、で確かにあの今回やっぱり大きな問題は、まあ、これトランプさんもまあ言ってるように、うん、あの今回の選挙がですねちゃんと正しく公正に行われたかどうかって検証が一切されないままここまで来てるんだよね、うん、未だにね、
うん、
でそれ民主党も、ね、やったとも言ってないし、誰もやった結果こうですよっていうね、まあ、うやむやじゃないですか、
うん
うん、そう考えるとね、もう誰も正しくないし誰も間違ってないしみたいな感じなんだけども、まあ、あの立場がもうそういう意味では、まあ、トランプさんはねもう、まあ、ゲアしたたことになってるんでね、あの叩きやすいですよね、うん、まあ、それの標的にされてるのかなって気もしますし、うん、まあ、これでもね、まあ、なかなか SNS の問題難しいですけどね、うん、でも取り締まっちゃったらもう何もできませんねって話になっちゃうから、うんうん、じゃあ他の嘘はいいんですかっていうね、
うん、
もう多分もうかなりこう辻褄が合わない状況に今なってるかなって思いますね、
うんうん、これ検閲についてどう思いますか、うん、SNS
っていうかこれ、まあ、何が正しいかっていうのをちゃんとね検証してからにしてくださいよっていうふうに思うんですけどね、
フェイクニュースを発信してしまったとしても、うん、あ、間違ってましたって言えば許されてしまうのか、うん、じゃあそれで OK なのかとかもね、う
ん、
あり方、まあ、
それはさ、うん、なんだ、人を傷つけたりするとやっぱそれなりの罰があるわけだから、うんうん、そこはまあ見ながらかなと思いますけどね、
ただあの実名も出していない顔も出していないでやって、うん、あの発信している方も多いので、うん、そのあたり難しいです
よ、いやでもね、ツイッターとかそういう実名も顔も出してない人が、はい、あの誹謗中傷を受けたって言って、あのこれ名誉毀損だぜとか言ってる人がいるんだけど、はい、それはダメだよね、うん、ダメっていうかもう門前払いですよ。だから僕みたいに、まあ、ちゃんと坂本慎太郎って見込みですと活動して本出たり出したりラジオ、を、まあ、やってるような人に対しての誹謗中傷については、まあ、これはもう同定性があるから普通にあの名誉毀損はできるんですけど、でも確かに実名でやりゃいいじゃんと思うけどね、
うん、
でも日本人はやらないよね、 Facebook の廃れ方見てもそうだもんね、
だんだんつながりを、ね、あの放棄する人がだいぶ増えていますからね、
まあ、とはいえ、まあ、ツイッターは結構ちゃんと個人情報を取ってるので開示請求すればくれますよ。
そうそうそうそう、うん、僕一回ねやってみたんだよね。
おマジっすか。
そうですか。
僕もやってた。
で、ちょっとね、
来た来た、
うん、ちょっと、ま、見てないんだけどまだね、
うんう
ん、そういう制度があるんだったらいいなみたいなね、
うんうんうん、
ありますね。
そうそう、うん、だから結構ツイッターはねちゃんと出してくれますよ、
うんうん、まあ、安心ではありますけどね、
うん、そうそう、
ただまだ一 般にはあまり普及していないので、これからね SNS のあり方も変わっていくのかなと思います、はい、さあそれでは2つ目いきましょう。国民の命より開業医の利権、コロナで物言う日本医師会の正体とはという記事です。さあコロナ禍で、
ま、この答えにくいさ、はい、このね、しかもこのね医師会っていうのは最強組織ですよ、うん、みたいな。いや
コロナ禍でこう初めてというくらいこう毎日目に耳にするようになりましたよね、うん、
医師会の話、
はい、
あそう、
はい、
うん、なんですか、これどこを中心に、医師会の話を中心にした方がいいのか、それともあの開業医の年収なのか、それともその息子があの、まあ、継ぐことが多いのかって話なんですけど、
はい、ま
あ、
いろんな目線でこの記事の中で書かれているんですが、うん、やっぱり開業医お医者さん儲かるんだなっていうのが、
いやでもそれもだから僕の友達の耳鼻科医とかツイッターで自分でも書いてるけど、はい、やっぱりこのマスクをするから花粉症のピークの時にお客さん来ないとか、はい、あとその子供が多い地域だとその、保育園とかで感染するじゃないですか、はい、風邪とかね、でそれを耳鼻科に行くんだけどそのお客さんも来ないから、いやなんかすごいなんか寂しいです最近みたいな話があって、まあ、全体儲かるわけじゃないし、まあ、ツイッター見てても赤字の開業員の人のツイートとかね、あのあったりもし、安いアカウントがあったりしますし、やっぱうまくやんないと厳しいけど、まあ他の普通のね、まあ起業しましょうっていう人よりは、まあ儲かるというか、まあ、黒字になる確率は多分高いはず、だからこそ銀行が億単位で金貸すんだよねっていう、まあとはいえ資格職だから、あのすいませんこれちょっと潰しちゃいましたって言ったら、じゃ あ, あの何年働いてきてくださいっていうのもできるからね、だからまあそういう、まあ、3年障壁は実際高くないけど、資格職だからそこの部分の、人数増加の部分は守られているよっていうのが、まあ、実際このね、医師の世界なのかなとは思うんですけど、まあこの、まあ、メルマガにはですね、まあ、あの開業医がね、優遇されているよねというのはおかしいという話がまあ書いてあります、まあ、だからこそこのコロナで医者が足んないとか、だからまあそうすると開業医をね、強制的に招集できるような制度を取るとか、いうふうにすれば、まあ、ちょっとコロナでもねその疲れている勤務員に代わってね開業医が、助けに行くっていうこともできるのかなと思うんだけど、まあ、ただその開業医もあの紹介状を書かなきゃいけないから、ある程度 の, その、まあ、額罰というか、うん、あのピラミッドの中の、まあ、縦じゃないけど横の連携はあるはずなんですよ、はい、だからお前これ助けに来ねえと紹介状受け取んねえぞみたいな圧力をかけるのもあるかもしれないし、はい、それをだからまあ法制化というよりはまあ決まりとしてやればいいし、まあでも開業医もそのなんだあの 夜間救急というかその、うん、まあ地域 の, その、はい、まあ、あの閉まってる時に開けるような緊急的なものを持ち回りで行ったりしますからね、一応そういうところの医療になってるんですけど、まあ、これコロナで本当に人が足んなくなると困るよねというところだし、あとはもう書いてないけどベッドは、一応日本は、そのベッド数多いよねと言われているんですけど、ただでも無造作にベッドが増やせるわけじゃなくて、一応地域によってその上限が決まってんだよね。
そういうもの、
そう、それであんまり報道されないんだけど、はい、そうなんですよ。で、ビーコミ君詳しいねって
言った
ら、どうもどうもっていう話は、自分で言って、江上さんに言わせてんだ、終わってんだけど。
詳しいね、
そう。だから、その、例えば新しく病院を作りたいというか、そのベッドが法案になってるときは、どっかの、委員が吸引しないとできなかったりするんですよ。
なるほどね。
で、それも、まあ、東京の中の特別区とかはそれが多くなって、それでも上限になったりする。これやっぱ多いんだけど、まあ、そういう、まあ、増えすぎないようなシステムにはなってるんだけど、あの、まあ、この、なかなか病床が足りませんっていうのは、やっぱ先生が足んないのとスタッフが足んないっていうのもあるよね、うん、そこは、まあ、勤務員よりね、開業業の方が、優先されているからなんじゃないでしょうかというところでうまくまとまりましたね、はい、荒井さんの仕事を取ってしま
い
ました
。あの私一つ気になったのが、その公的病院と民間病院の割合というのが各国との比較をこの記事の中に出てるんですが、その差に本当に驚きました、
ね、まあ、ここはもうどんどんもう私立病院にしていくぞっていう動きはありますよね、うん、特にその県立病院とかほとんどもう効かないでしょ、私立病院とか、
ね、
あの辺はもうどんどん払い下げになってるし、うん、企業の病院もね、結構、まあ、それも私立ですけど、もともとなくなったりとか、あとはまあその名前変わったりと売ったりとかしますよね、うん、
なので まあ、開業医も本当にどこにあるか、まあ、うん、あの離島とかに、ね、うんうん、ある方もやっぱり開業医ですし、うんうん、なんか状況も環境も様々だと思うので、うん、まあ、コロナ対応で頑張っているのは主に勤務医と今のところは言われていますけれども、うんうん、医療制度を見直してこうケースバイケースで足りないところにちゃんと医療費が届くようなシステムになっていかないと、うんうん、こういけないというのをこのコロナ禍でみんながこうよりね自分の身にこう近い問題として気づき始めたのかなというふうに思いました、ね、さあそれでは3番目いきましょう。半導体不足で自動車減産、スーパーサイクルに入る半導体関連株の勝ち組はとの記事です。
もうね、今日冒頭に半導体の話むちゃくちゃしたんで、
そうですね、
まあ、言いたいことはそれなんですよっていう話なのと、うん、まあ、ただこれはね本当に、半導体が逼迫してるからといって株価上がるのかというところですよね、うん、だからこう僕と違った視点で加古屋さん書かれてますので、うん、まあ、そこはね、番組ホームページから記事を見ていただければいいんじゃないかなとは、うん、思っているんですね。だからまあ先ほどのまあ補足というところもありますけど、まあこれ分かんないよね、半導体ってその早めみすじがいるから難しいよねという人はどうしたらいいんだっていうと、自分で考えるしかないよねと、だからそれは自分で考えるというのはその業績とか半導体のマーケットをまあ自分なりに収集してその 2,3 年先を考えるというのは1個と、あとはやるやらないを考えるというのもあるよね。なのでここをまあうまくやっていっていただければ、ね、いいかなという話ですね、
はい、で記事の中ですが、うん、台湾の TSMC という半導体製造会社の決算発表を例に需要の急増しているというのを示しているんですが、これ半導体の製造会社それぞれ得意分野が分かれていて、あらゆる半導体の製造を請け負っているというこの TSMC はスーパーサイクルが来たらその全てを取り込める可能性があるんじゃないかと書いてあります、
まあ、そうなんだけど、まあそれももう先回りされてる可能性あるよねっていうのと、あとまあこの記事に書いているんですけど、まあラジオ日経リスナーも当たり前だろうと思ってるんですけど、このシリコンウェハーですよね、もともとのそのチップの部分の大元は、まあ信越とサムコでほとんどね、この世界の半分以上かなを占めてるという状況なので、まあここが増産したりしなければね、結局逼迫するんですよと。だからそのずっとすごい伸びが続くっていうのはなかなか難しいよねという話になりますので、まあその辺のまあ出しの部分をちゃんと見たりとか、あとは、うん、そうね、フォトレジストもそうなんね、東京岡とかいろいろありますけどね、まあこの辺もね、実際日本企業は独占してるんで業績見ていけばいいと。まあいいけどね、業績ね、うん、これも先までされてる可能性もあるかもねというところですかね、う
ん、これ東京日本だと東京エレクトロンが例に挙げられてるんですが、うん、社長が2021年と2022年はビッグイヤーズになると発言をもうすでにしているということで、うん、まあ、それももう織り込まれているんじゃないかということです
ね。まあ受注どんぐらい取れてるか分かってるからね、だからすぐ出せるわけじゃないか ら、うん、だからそれ見て言えるからさ、それはみんな知ってるよなっていうところではある、うん、だからやっぱりこれは自分で考えてほしいね。あのそんな人の意見聞いた半導体だっていうのはちょっとこのセクター危険だぜっていうのは、今日は言えてよかったなと思ってますけどね。は
い、注目も集まっているところということで、加古井俊介さんはちなみに押し目買いしておきたいとのこと
を。あ、それはありです。下がったところで買うっていうのはありだと思う、はい、そこは同意します、は
い、長い目でということでした、うん、それでは4番目いきましょう。夜の銀座は時短営業要請をどう受け止めた、最悪に備える美人ママの本音ということで、日高利美さんなんですが、お店どうなってるのかなとね気になっていたところではありましたが、
うん、意外にこの夜のお店も、17時20時営業なんだなというのがここで分かりましたね。
日高さんのお店、
うん、夜のお店20時で終わりって、これ何をするのってなっちゃうよね、
うんうん、まあそうするとね、僕も久しく行ってないですけど、この後何するのって女の子に聞きそうな気がしますよ ね、
すね、
まあ、それは変な意味あるなしは分かんないですけど、
はい、まあ、
8時に終わって何するんですかっていう話で、
な
んか誘いやすい状況にあるよねっていうと、ちょっとまたセクハラ発言になりそうなんで、
お店はやってないですけどね。ちなみにこの日高さんのお店、銀座ルナピエールというお店なんですが、対応としては1月8日から2月7日までの間、17時から20時までの営業で、期間中は前日までに連絡をすれば17時以前と、土日祝日の予約も可能という対応をしているそう で、食事に関しては知り合いのお店からの出前などで対応で、まあ、コロナの、 対策としては救急車で使用されているオゾン装置による殺菌ですとか次亜塩素酸水による除菌掃除の徹底などの感染対策を講じているとのことです。いろいろやってらっしゃいますけれども ね、
やっぱりでも換気命だと思うけどね、なんかこれ見てると ね、結構ね、
ただ地下のお店とかはやはり、
ね、なかなかね難しいよね。僕らもさ、その仕事現場でさ地下のスタジオ行くと、はい、うってなんだよ、
ちょっと、ね、ね、身長的に
あんま聞いちゃいかんだそれ。もう僕みたいなフリーの立場じゃないとそれは言えないけどね、広いとこもあるからね地下といってもね。
そうですね、そうそうそう、換気口がしっかりしていたりとか、そうそうそうそう、ね、扇風機を回しているとかね、対策がゼロというところは今時ないのかなというふうに思いますね、はい、そうそうすね、はい。さあそれでは、5番目です。日本を直撃、息切れ倒産という春の嵐、景気回復で逆に中小が壊滅するわけという記事です。
そうですね、まあ、確かにこの延命という話はありますし、うん、まあ、この僕の、まあ、知り合いの、まあ、経営者も言ってたんですけど、この前の持続化給付金は葬式代だよと、だからもうさっさとそれで会社を畳めっていうことかっていう話をしていて、逆にこのコロナの長引くのを見てて、その借りたところが苦しいよね、逆にね、
あ、確かにね、
そう、もともとキャッシュフローが回ったところは別にそこをまあ手当てとして借りといたらいつでも返せるんだけど、実際それをまあ飲食店みたいなね、売り上げが急減したり、まあ、ホテルみたいなところが、借りたとしたら、それをもう返せなくなっちゃってるから、もう進むしかないんですよ、戻れないんですよ、戻ったり止まったりできない状況になるんですよ。これはやっぱり問題だし、でもこれはでも、そういう、まあ、制度はあったにしろ、まあ、僕も経営者の端くれですけど、まあ、そういう経営判断なわけだから、もうこれはしょうがないよね。だから、まあ、政府の方も、まあ、そんな大したあれじゃないですけど、その業態転換をする人に対しての融資とか、もう一応ありますので、まあ、その辺をうまく使うか、まあ、すいませんって言って整理するっていうのは、まあ、でも経営者としては従業員の雇用とかあるから、あんまりギリギリまでやめますって言えないんだよね。だからそこも結構もう借りるしか選択肢がなくて、借りちゃったらやるしかなくてっていうのはすごく、まあ、悲しいところなんですけど、でも日本はでもそこはゾンビ企業で、いいって言い方よくないですけど、菅さんあんまりこういうの好きじゃないみたいですけどね。でもまあアトキンソンさんのね話もそうですけど、でもまあ日本の昔からの、まあ、自民党の政策なので、まあ、ここがダメだってこれ助かってる人もいるわけですから、そこは否定は僕はしないですと、いうところですかね、はい。
まあ、倒産よりも休廃業でしたり解散というのが今後深刻になるかも、というのが記事の中でも触れられています、さて今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページからご確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さてあっという間に60分経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしています。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。この後の延長配信では最後に触れましたメルマガの記事についてもう少しお話をしたいと思います。そして江守さんと坂本さんの資料についてもお話しいただきたいと思います。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。